聖書にあります神の言葉に聞きます。マルコによる福音書の第8章の14節から21節、主法マルコによる福音書です。マタイとなっておりますが、マルコによる福音書の誤りです。修正させていただきます。そして説教題は、まだ悟らないのかです。マルコによる福音書の第8章の14節から21節、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスは、ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。弟子たちは、これは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは12ですと言った。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。たった今お読みしました御言葉の一番最後に、まだ悟らないのかというイエス様のお言葉が記されております。これが今日の、説教題にもしている言葉であります。マルコによる福音書を私たちは、この日曜日の朝ごとに、私がここに立つ時にはですが、最初から読み続けてきました。マルコによる福音書はこんな言葉で始まっていました。神の子イエス・キリストの福音の始め。そしてこのような言葉で始められまして、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けになって、そして、あれので試みを受けになった後に、ガリラヤ地方で伝道の働きを始められたということが、語られているわけです。そしてこのガリラヤでのイエス様のお働きですけれども、基本的にはガリラヤを離れることもありましたが、基本的には今日の聖書の箇所に至るまでずっとこのイエス様のガリラヤでのお働きが語られてきたんです。そして、今日の聖書の箇所でそのイエス様のガリラヤでのお働きが一つの終わりを迎えます。これはガリラヤでの働きのイエス様の最後の場面なんですね。今日の箇所はこの後、北の果てのフィリポ・カイサリア地方に向かれまして、そこでペトロが信仰の告白をいたします。イエス様が弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかとお尋ねになりまして、ペトロが弟子たちを代表して、あなたはメシアですと答えるんです。そのことは今日の箇所のちょっとあと27節以下で、語られていることです。このペトロの信仰告白ですけれども、これは、人間のと言いますか、人類のと言ってもいいかもしれませんが、最初の信仰の告白です。決定的な場面なんですね。で、そしてこの後からイエス様はこの後十字架と復活について語って行かれる、そのことを明かして行かれるわけです。ですから今日の聖書の箇所はその折り返し地点になるわけです。ここから後半に入っていく、そういう箇所なんです。 ここで前半が終わる、ここに行き着く、そしてそこで語られる言葉がまだ悟らないのかっていう言葉なんです。まだ悟らないのか、これで前半が終わるんです。この言葉でこのイエス様の言葉ですけども、不思議な言葉だと私は思います。なんかついてくるんです、まあ、牧師って1週間皆さんより先にこの御言葉を何度も何度も思い起こして歩むんですね。でその時になんかこのまだ悟らないのか、まだ悟らないのかっていうのをこのイエス様のこの短い言葉がなんか迫ってくるんです。何気ないことをしている時にもこの言葉が思い起こされてきました。不思議な言葉だなと思うんです。ある人がこのイエス様のこのまだ悟らないのかというこの言葉はとっても大事な言葉なんだというふうに言っております。大切な言葉ということは、まあ、別の言葉で言うとこの言葉はイエス・キリストの救いの恵みを示す、そういう言葉なんだということです。まだ悟らないのかというと、なんかまだ悟らないのかっていうようななんかお叱りの言葉に聞こえてくるかもしれませんが、実はそういう言葉で済む、まあ、叱責の言葉っていうようにして、済ませれない、まだ悟らないのかという言葉は、叱責の言葉で済ませれないイエス・キリストの救いの恵みを映し出すような言葉なんです。そういう言葉としてこの言葉が今日響くようになることを願っています。そしてこの言葉が新しい響きを持って皆さんの生活の中で、響いてくるようになることを願います。そのように聞き取るためにまず今日の聖書の箇所を初めからもう一度見ていきたいと思います。ここでイエス様と弟子たちはガリラヤ湖の船の中におられます。ガリラヤ湖でベトサイダに向かっている船の中です。イエス様は4000人の人々たちにパンと魚を分け与えられる奇跡をなさった後、船に乗られてダルマヌタの地方に行かれたとあるんですね。そしてそのダルマヌタの地方でしょう、そこでファリサイ派の人たちと問答をされました。ファリサイ派の人たちが印、イエス様を試みるために近づいてきて天からの印を求めたけれども、イエス様はそれを拒まれた。そして彼らを残して船に乗って再び海に出て行かれた、湖に出て行かれた、ガリラ湖に出て行かれた、そこでのことです。船が進んでいく中で弟子たちはふっと気づくんです。あ、パンがないって、パン置いてきたって、あの4000人の奇跡の時にパンがたくさん与えられたはずなんですけど、パン残ってたんですけど、そのパンを船に積んでくるのを忘れちゃってるんです。ですね、このイエス様と弟子たちの旅路にとってパンっていうのはやっぱりものすごい大事なものだったに違いないですね。どういうふうにしてたのかってことは定かじゃございませんけれども、まあ、もし当番かなんかあったのかもしれませんね。当番が決められていたかもしれません。でもこの時その当番が持ってくるのを忘れちゃったわけですね。そしてたちまち弟子たちはそのために不安になった、心配になってきた。パンが一つしかない、足りない、どうしようということになったわけです。もしかしたらここで、もう弟子たちの空気感は一変して、船の中の空気が一変していたかもしれませんし、もしかしたら喧嘩始めてたかもしれません。お前当番のくせに お前パン忘れやがって、いやいやお前のせいだろ、お前が気を散らしたからだとか、ね、そういうような言い合いをしてたかもしれません。そんなこと書いてないですけど、するといずれにしてもその時にイエス様が口を開かれたんです。イエス様はこんなことを言われたんです。ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種に気をつけなさい。ある説教者がこんなことを言ってます。このイエス様の言葉にはユーモアがある。そう言われるんです。どういうことでしょうか。イエス様は弟子たちがパンを持っていない、パンを忘れてきたことに、を気に病んでいることに気づかれた。もうパンが一つしかない、結局ほとんどのパンを忘れてきて最後一個だけ残ってた。そのために彼らが心配になっていた、不安になっていたことに気づかれたんです。そして彼らを和ませようとしてこんなふうに言われたのかもしれないと想像するんです。私当たってると思ってます。パンがない、それは困ったね。でもねもっとも、それは大変なことだね、それは困ったことだね。だけどね、もっともっと大切なことがあるんだよ。ファリサイ派の人たちのパンだねとヘロデのパンダネに気をつけることの方がずっとずっと大切なんだよって、そういう意味でおっしゃったんじゃないか。それはそこには、イエス様にとったらそんなパンがないなんてことは大したことじゃない。もっとあなた方の人生やあなた方の歩みにとってもっともっと大事なことがあるんだ。それがこのファリサイ派の人たちのパンダネとヘロデのパンダネに気をつけることなんだ。大したことないよって和ませようとしておっしゃったんじゃないかって、そういう意味でのイエス様のユーモアがある。イエス様は何かこのことを深刻に捉えたりしないで、要するに笑い飛ばされると言いますか、ユーモラスに そのように話されているんじゃないかって。あなたたちは大変なことだと思ってるね、だけどそんなことは大変じゃない、もっともっと大変なことがあるんだよ。だけどところがですね、弟子たちはそう取れないわけです。そう取れないで弟子たちは何て言ったのかというと、16節にこうあります。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合ったとあるんです。イエス、つまり弟子たちはイエス様のそのユーモアが全然わからない全く通じない。むしろここでイエス様は、あ、俺たちがパンのことを話しているのでそのことで腹を立てておられるんだ、そのことで怒っておられるんだ、そのことで責めておられるんだ、というふうに受け止めた。そして、ああだこうだと論じ合い始めていた。これは論じ合うっていうのはなんか喧嘩し始めてるみたいな意味ですね。で、あだこうだって、お前が悪い、あれが悪いって言って、こんなことだからこんなふうにイエス様に言われるんだみたいに言い合うことになってしまったということなんです。ここで起こっていることはどういうことか。それは御言葉に聞けないってことです。御言葉がちゃんと聞けない、イエス様が語られている御言葉が、イエス様の真意が、受け止められない、イエス様が伝えられたことが別の言葉として受け止められてしまうということなんです。私たちここ読んで思います。どうしてなんかイエス様と弟子たちの会話ちぐはぐしてるじゃないですか。 パンがないって弟子たちは心配してて、イエス様はパン種の話をされる。パン種の話がどうしてパンがない話になるんだみたいな、なんでだろうって思う。でもこういうことって私たちにもある。あるんです。聞けない御言葉に聞けない病っていう、私は勝手に名付けましたが、御言葉に聞けない病っていうのにすぐかかるんです。それはいろんな形で起こってくるんですが、一つは気がかりなことがあるときです。心配事があるときです。不安なことがあるときです。そんなとき私たちはその不安なこと心配なことに心が塞がってしまって、御言葉が語っていることを御言葉が語っていることとして聞こえなくなるっていうことが起きてしまう。そういうことがあるんじゃないですかね。もう不安でいっぱいになって、いろんなことで心配になって、でそしてそれが心配になっていることでがばっかり気になってしまって、御言葉がこのことが心配でって御言葉語られるんですけど、こっちに行っちゃってるので、御言葉が聞こえてこない。いや、もっと言うとこういうことですね。聖書が語っていることと全く違うことを神様の言葉として受け止めてしまう。自分勝手に聞き取って聖書は神様はこう言ってるって思い込んでしまう。そういうことを人間は、そういう病を、抱えやすい。いや、私たちも抱えることがあります。例えばそれは一人で聖書を読むところでも起こるし、あるいはまた、なんて言いますかね、礼拝で御言葉を聞くところでも起こるわけです。分かりやすく言うと、人間がこっち側の思いに、こっち側の思いっていうのがあって、それに御言葉をこう引き寄せてしまう。御言葉を引き寄せてしまって安易、自分勝手にその御言葉を受け止めてしまう。自分に当てはめるわけですけど、その時に、こっち側の思いに御言葉をこう取り込んでしまうんですよ。本当は御言葉って御言葉を語っていることがあって、御言葉に自分を合わせていくんです。だけど御言葉をこっち側に取り込んじゃうんです。例えばこういうことが起こりますね。信仰者はこれは何か特別なことがあったっていうだけじゃなくって、例えば私たちはね、自分が立派な信仰者にならなくちゃいけないと。信仰者っていうのは、クリスチャンっていうのは、立派な品行方正な人になるのが信仰なんですよって思ってたらですね、そのことばっかり気になるわけ。そのことしか聞こえなくなるわけ。聖書のどこ読んでも、あるいは説教を聞いても、なんか立派な人になりなさいみたいな、そういう話としてしか聞こえなくなる。でも聖書ってそんなこと言ってますかって。聖書はそういうこと言ってるかっていうと、立派な人にならないと救われないかって言ってるかっていうと、そうじゃないですよね。 全くの恵みによって信仰によって救われる、イエス・キリストを信じる、その信仰によって救われる、ただイエス様がしてくださったことを信じて受け入れるだけで救われるって、立派な人になりなさいって言われてないのに、どこを読んでもなんか立派な人にならなくちゃいけない、罪人はのままじゃダメ、自分で努力して、あ、こういう人になって、ああいう人になってみたいな、そういうふうにしか御言葉を聞けないようなことが起こってくるわけですね。で、まあこれいろんな形で出てくると思うんです。そういう御言葉に聞けないっていうことが、まあ、起こってくるわけです。で、この時の弟子たちもまさにそうでありまして、自分の思いや悩みで心がいっぱいになっているためでしょうか。イエス様の言葉が、弟子たちのことを気遣ってイエス様が語られている言葉が、この時の弟子たちには自分たちを責める、自分の失敗を責める言葉としかしてしか聞こえてないですよね。こういうことって私たちにはありませんか。この時の弟子たちもまさに自分のしてしまった失敗、自分たちのしてしまった失敗が気になって気になってしょうがないんです。そこからそこでイエス様の言葉をそういうところに自分に当てはめてね、聞いてるわけですね。そしてこの時の弟子たちの自分の思いっていうのは必ずしも自分の都合だけの利己的な思いというものではおそらくないでしょう。弟子たちはイエス様のことも思っていたでしょう。申し訳ないって、イエス様申し訳ないって、パン忘れて申し訳ないって。けれども、どんなにイエス様のことを思っていたとしても、彼らは自分の思いに引きずられてイエス様の言葉が聞けなかったんです。実はね、私もそういう人間でしたし、まあ、今もそういう部分を引きずっていると思うんですよ。若い頃に信仰を持って、やっぱね、最初ね、やっぱ道徳的にしか聞かないんですよ。聖書の言葉を読めないんですよ。で、しなくちゃいけない、こうしちゃいけないっていうような言葉は飛び込んでくるんですけど、聖書が一体何を語ってるのかっていうことに、聖書っていうものが何を語ろうとしてるかに心が向かない、で自分責めてばっかりみたいな、でだんだんだんだん苦しくなって言ってたような気がしますね。そういう時期がありました。でも信仰生活を重ねていく間に、ああ聖書が語っていることはこういうことなんだっていうことが見させられていったように思うし、今もそういうことを繰り返していると思います。イエス様はこういう弟子たちに対してこう言われました。17節18節にこうあります。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなりになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。すごいですよね、このイエス様の、こんなふうにもう次から次にイエス様が、まだかみたいな、どうしてだってイエス様の方が言われてるんですよね。弾丸のようにイエス様の言葉が繰り出されておりますね。大変厳しい言葉に思われます。でも単なる厳しい言葉じゃないと思います。イエス様は弟子たちの目を何とか覚まさせようとしておられるし、弟子たちの目を違うところに向けさせようとしておられるんですよ。何が語られ、ここでとても大事な言葉が最後の、この弾丸のように繰り出されている言葉の最後の言葉です。覚えていないのかっていう言葉なんです。あなた方は見たことがある、聞いたことがある、もう知ってるって、あなたたちは知ってるはずだ、味わったはずだ、それなのに覚えてない、 忘れてることがある。イエス様はそのこの弟子たちが忘れてることを思い出させるために、さらに19節20節でこう言われます。私が5000人にパン5つのパンを割いた時、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは12ですと言った。7つのパンを4000人に割いた時には、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つです。ここに弟子たちが忘れたこと、忘れていたことがここに描かれている。弟子たち覚えている、カゴの数は覚えている残ったパンの数、カゴの数は覚えている。カゴの数ちゃんと答えてますよね。12個、そして7つ。でも大事なのはそこじゃありません。イエス様が弟子たちに思い起こさせようとしておられることは、イエス・キリストにおいて示されている神の恵みの豊かさです。つまりイエス様は弟子たちに5000人の給食と4000人の給食の出来事を思い出させられているわけです。この2つの給食の出来事は何を示していたのいるのか。それはイエス様が救い主としてご自分のもとに神の民を新しく呼び集めてくださって、そして必要な糧を与えて養ってくださるということです。そしてその救いの恵みは非常に豊かであり、その豊かさはあふれかえってユダヤ人だけでなくて異邦人全体にも全世界に及んでいくということです。そしてその恵み、イエス様によって実現される神様の、実現しつつある神様の大きな恵みを弟子たちは経験してきたはず。そしてそのことを見聞きしてきたはず。だけど忘れてた。忘れてる。覚えてない。それをイエス様は思い出させるんです。これは何も、これパンの奇跡だけじゃなくて、ここまでの全部の歩みがこう語られているとも言えます。ここまでの全部の歩みは、イエス様と弟子たちはずっとガリラヤでずっと歩んできた。いろんなことがあった。そのいろんなことを私たちは聖書から見てきたわけですが、そのいろんなことは何を伝えているのかというと、神の恵みの豊かさ、救いの恵みが全く豊かであって彼らに注がれているということです。イエス・キリストにおいて神の国のは近づいたって、悔い改めて福音を信じよう、信じなさい、福音の恵みっていうのが伝えられてきたはずなんです。だけどですね、それなのに彼らは自分の思いでいっぱいになってしまって、イエス様の恵みが見えなくなっちゃっているんです。自分たちのした小さな失敗で、そのために神様の大きな恵みが見えなくなっている。そしてイエス様の御言葉を聞き損なっている。私は今日皆さんに問いたいです。私は皆さんがどんな心配事を持っていて、どんな生活を送っているのか全然わかりません。でも私も人間、皆さんも人間で、人間の歩みの中にはいろんな心配事がありますよね。今日聞こえてますかってことなんです。その心配事の中でもしかしたら神の恵みが見えなくなっているってことありませんか。その心配事の中で御言葉を聞けなくなっていませんか。ないとしたら、御言葉を聞けなくなっているとしたら、ここでイエス様の言葉にだからこそ聞かなければなりません。あなたは恵みを知ってるじゃないか、私と一緒に歩んでいるじゃないか。そして初めにイエス様はこう言われてますね。ファリサイ派の人たちのとヘロデの、パン種に気をつけなさい。 パリサイ派の人たちのパン種とヘロデのパン種に気をつけなさい。これね、この御言葉なんですけど、パン種っていうのはイースト菌のことです。わずか少量でもそれが入るとパンが膨らむわけです。ここで悪い例に使われています。悪いものがちょっとでも入るとそれが膨らんで力を持ってくる。それに気をつける。そして挙げられるのがパリサイ派の人のパン種とヘロデのパン種。ここでとっても不思議なのは、パリサイ派の人とヘロデのパン種が一緒に語られているってことです。この2つは、両者は非常に対照的なんですよ。パリサイ派っていうのは律法を大事にして、良い技を積み重ねて、神様の御言葉に従って自分で努力して頑張って救いに預かるっていう教えですね。律法主義問題があった。信仰に生きようとしてそうなる。一生懸命頑張るんですけど。でヘロデっていうのは実は対照的でして、ヘロデっていうのは王様なんです。王様で、これは領主ですね。権力持ってるんですよ。これね、全然対照的な生き方をした人たちなんです。パリサイ派の人たちって、要するに禁欲的に立派に生きた人たちです。一生懸命生きた。ヘロデの方はもう権力によって権力を追い求めて生きた人。でもイエス様はそのパリサイ派の人のパンダネとヘロデのパンダネに気をつけろって一緒にして語られています。くっつけて語られている。そこには共通性があるからです。彼らの共通性とは何かっていうと、神の恵みの豊かさが見えない。イエス様が来られているのに、ね、神の恵みの豊かさを否定するんです。パリサイ派の人たちは、イエス様が神の恵みを携えてきてくれたけど、恵みによって救われるってことを拒む。ヘロデの方も拒む。神の恵みの豊かさはあるのに拒むんです。そのことにおいて共通しているわけです。神の大いなる恵みの御心を信じないっていうことですね。それのパン種に気をつけなさいって言われたわけです。もうそしてまさに弟子たちも同じものを抱えているってことが明らかになった。イエス様の恵みの中に生かされていながら、恵みがあるのに、本当に豊かな恵みの中に生かされているのに、そのことが一つの心配事のために見えなくなっちゃう。そういう弟子たちの姿がここに描かれておりまして、そしてこの弟子たちの姿は私たちとも重なるということです。そしてイエス様はここで最後に、まだ悟らないのかって言われてるんです。大切なことがあります。この言葉が 大切だっていうことを最初に申しました。まだ悟らないのか、まだ悟らないのかと言われて何が起こったかを見る必要があります。まだ悟らないのかと言われて、この後追っていくと、目が見えない人が見えるようにされて、そしてその後出てくるのがペテロの信仰告白なんです。つまりこの言葉は、今日の箇所の全体がなんですが、弟子たちが信仰の告白をこうやってできたのは、弟子たちの何か悟りとかじゃないんだってことなんです。神の恵みだっていうことなんです。弟子たちはここまで、言ってみればここまでの歩み全然ダメだったわけです。全然ダメだっていうことが明らかになった。そのダメだっていうことが明らかになったところで、 弟子たちの目が開かれてイエス様の姿を告白するようにされている。だから神の恵みが弟子たちをこうやって導いてるってことを証ししているのが今日の聖書の箇所なんです。そしてそれは私たちも同じでして、私たちが今日ここの礼拝に集ってイエス様の、ね、恵みを称えているとすれば、それはもう神の恵みのゆえなんです。私たちが賢いとか立派だとか、私たちがああだこうだじゃなくって、イエス様が私たちをそうやって導いてくださっている。イエス様はこのまだ悟らないのかと言われながら弟子たちを捨てないですよ。ずっと連れていくんです、これからも先も。それがイエス様なんです。そういう救いの恵みっていうことがここで明らかにされている。それがこの御言葉です。だとすれば、このまだ悟らないのか、このイエス様のお言葉は叱責な、単なる叱責の言葉じゃなくってですね、同時に恵み深い、弟子たちをおもんばかった言葉、うめきの言葉でもあるとは思いますが、やがてイエス様はこの弟子たちのこの罪を背負って十字架にかかって、聖霊を注いで教会を打ち立てて導かれる、そういうイエス様のお言葉がここにあるわけです。そしてね、私思うんです、まだ悟らないのかって、なんか今日も呼びかけられてるんだろうなって、人生の中でずっと呼びかけられてる言葉のように思うんですよ。すぐね、見えなくなるんです、やっぱり御言葉を聞けない病になるんです。ああ、私この苦しみがある、このこと気になってしょうがない、このことつらいつらい。でも聖書においてイエス様が語っておられるのは、こんな私たちが救われるってことなんだけど、なんかイエス、神様から私は嫌われてるんじゃないか、叱られてるんじゃないか、怒られてるんじゃないか、こんな失敗をした私は許されてないんじゃないかとか、そうやって聞けなくなる、そうやって聞けなくなるな、聞けなくなりながら歩んでいる私たちにイエス様は呼びかけてくださるんです。まだ悟らないのかって、私があなたに言おうとしていることはそんな話じゃないよ、そんなケチくさい神様じゃないよって、私はパン一個忘れたからって言ってなんか怒ってくるような、嫌味を言うような、そんなケチくさい神じゃないよ、救い主じゃないよって、まだ悟らないのかって言われてるんですよ。神の救いの恵みは本当に大きくって確かなんです。私たち全てのものを、本当に罪人である私たちのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださって、私たちを救いの恵みに入れてくださる。そして聖書が伝えているのはこの神の救いの恵みの大きさですよね。その豊かさですよね。それを私たちに繰り返し繰り返し明らかにし続けていてくださる。そしてそれをまだ悟らないのかっていうことです。これは本当に恵み深い御言葉であります。そしてここで前半が終わる。マルコ福音書の前半が閉じられる、そういうところでございます。伝えられているのは、聖書に伝えられているのは、神の子イエス・キリストの福音、その始め、まだこれ終わってなくって、今もずっと続いていて、私たちのところまで差し出されていて、その福音、それをまだ悟らないのか。大事なのは、私たちがなんか立派な人になるということか、失敗しない人になるとか、ね、そういう話じゃないです、ね、神の子イエス・キリストの福音の中に包まれて生きること、もうそして生きていること、そのことを悟ること、まだ悟らないのか。お祈りをいたします。父なる御神様、まだ悟らないのか、あなたたちはまだ悟らないのかと、 イエス様が呼びかけていてくださる御声を聞き取らせてください。イエスキリストの福音の恵みに私たちをしっかりと立たせてください。今日も私たちの目を開いてください。私たちがどんなにイエスキリストによって豊かな恵みの中に包まれて生かされているかを、たとえいろんな失敗があり、いろんな心にかかることがあっても、どうぞここに立たせてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。